ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。もうそろそろ健康の部分はですね、まだ随分話さなきゃいけないことあるんですが、あんまり健康ばっか長くやってても何なので、大きなことはここが最後になりますが、第3番目がタバコであります。現在の日本人の頭を占めている、これは健康に悪いと思ってる大きな3つの間違いは、一つが血圧が高い方がいいんだけど血圧が高い方が悪いと思ってるって反対側を持ってるってことですね。それからコレステロールもまあ250ぐらいがいいのに、160ぐらいでビクビクしてると、まあ、そういう問題があります。それから3番目がタバコを吸うと肺がんになるという一時、日本社会を覆った大きな間違いですね、まあ、それに左右されておりまして、今でもタバコを吸うと肺がんになるというのが頭から消えない人が多いんですね。で、これら3つはですね、実は仕掛け人がいたんですよ。仕掛け人がいて、仕掛けた時はまだ分かんなかったんですね。未来のことで。多分血圧が高いと悪いだろう。多分コレステロールというものがあって、それが、これはもうすごい歴史が古いんですよ。僕20歳ぐらいの時ですから、今から60年前にはすでにですね、だから1960年ぐらいにはすでにコレステロールは悪だということを言っておりまして、その後そのデータが間違ってたってことが分かったのに、まあ、NHK を中心として大々的にキャンペーンしたので、その人たちが報道の良心というのを持ってなかったもんですから、訂正番組を一回もせずに、まあ現在に至ってしまって、今度の紅小路事件につながったということ。それからタバコを吸ったら肺がんになるという、これもまあ全く間違った判断だ。科学的にはですよ。間違った判断だったんですが、まあ、日本禁煙学会というのができてですね、この禁煙学会という団体自身が詐称、つまり嘘の禁煙学会ということを名乗れなかったんですけど、名乗れなかった団体が日本禁煙学会という名前を使い、それに多くの医者を中心とした健康の学者とか医者が参加して、それを報道が、嘘を承知し、まあもちろん報道はしてたと思いますよ。その団体が名称を詐称してたというのを知りながら報道を続けた。その結果最後はですね、タバコの禁煙について、ほとんどの自治体とかそういうのが、まあ自治体の長も悪いですよ。本当にタバコが、肺がんの元になるってことを調べてやったんじゃなくて、票が取れるから、選挙に有利だからっていうんでですね。だから今は、報道の誤報と選挙の票という、まあ、完全に、なんていうんですかね、大衆選挙になってるんですかね。まあ、そういうことで、まあ、最後には、禁煙学会理事長、これ禁煙学会っていうのは詐称ですから、本当は言っちゃいけないんですけども、禁煙グループぐらい言わなきゃいけないんですが、それの理事長のお医者さんがですね、偽の診断書を書くと、まあ、いうことによって、蹴りがつきました。白黒の蹴りがつきましたね。そういう大幅なトリックがありまして、しかしこの問題は私が、実は血圧が高い方が危険であるとかですね、コレステロールが多い方が危ないというのは、まあ、業界のトリックと真面目な日本社会だったんですよ。組み合わせがですね。ですから、まあ、日本社会は真面目だったんです。ところが、タバコの問題はですね、日本禁煙学会とかそういうタバコの専門家っていうか、まあ、専門家じゃないんですけどね、まあ、そういう悪徳医師って言った方がいいですけど、悪徳医師の方にも問題があったんですが、その嘘を見破れないで、社会が余計に生やし立てたと。で、社会が生やし立てたのは、タバコと、肺がんの関係が分かってて騒ぎ立ったんなら良かったんですが、タバコが嫌いだったんですよ。例えば煙が嫌だ、匂いが臭い、火事の元になる。まあ、こういうことがあってですね、歯に矢にはたまる。こういうことがあって、それから奥さんだったらば、旦那が吸うタバコ代が高い。まあ、こういうことがあってですね、タバコが肺がんになるということ自身はですね、ほとんど考えずに、実は、それでも肺がんになる、肺がんになるつって、追放したわけですね。もちろん、タバコを追放するっていうことは、まあ、例えば、列車だったらば、タバコの吸い殻を作らなくていい、タバコを片付けなくていい、ね、客の苦情が少なくなるっていいことばっかなんですよ。肺がんと関係なくですね。 ですから社会としてはタバコを追放するっていうのはまあ悪いことではないと私は思っております。しかし私がタバコは肺がんの原因じゃないという本を3冊も書いて出したんですが、それは科学者としての良心なんですよ。私の科学者としての良心です。科学者はですね、タバコが肺がんの原因ではないと知っていながら、ね、煙が臭いからとか、歯が黄色くなるか、火事になるとか、そういうことの代わりにですね、タバコは肺がんになると言って追放をするということに対して、科学者というのはその良心が認めないのが科学者なんですよ。まあ、ここでこのシリーズの前に誠実革命というシリーズをしましたが、まあ、まだやりますけどね。誠実っていうのはそれなんですよね。科学者としての誠実。例えば僕だったら、あと教育関係者としての誠実。もちろん、日本国民としての誠実ってありますよね。まあ、これは誰でもあるわけですよ。報道の記者としての誠実。報道機関の経営陣としての誠実さ。それから、誤報に対して謝る勇気。こういったものがですね、誠実な社会を作る上で最も大切なことなんですね。まあ、私がまあ大変にミスを犯しまして皆さんにご迷惑をかけた参政党なんかもですね、まあ嘘の連続の政党、政治家こそ嘘はいけないんですよ。政治家ってのは言葉と言ったこととやってることが一致しないと政治ってのは破綻するんですよね。だって政治家は演説によってみんなが票を入れて、票が入ったら別のことをするっていうんじゃ、政治というものが成り立たなくなっちゃうんですね。政治ってのは実績で投票するわけじゃないんで、だから政治における誠実さってのは、絶対に言ったことをやるということが政治における誠実さですけど、実は参政党は、当選者出した途端からガラッと変わりましてね。それでもう演説中に言ったことは絶対やらないと。もうそういうようなことになっちゃったんですね。だから誠実社会というのは、その人その人の職業上、もしくは国民として、ね、誠実でなくちゃいけないってことなんです。だから、例えばタバコについては、私は科学者ですから、しかもタバコをやめれば、肺がんになる可能性非常に高かったわけですから。だからそれはやっぱり指摘しなきゃいけない。社会が何と言おうとも指摘しなきゃいけない。まあ本3冊出しましたけど、全然売れませんでしたしね。そのうちの一つは、出版社が頼んで、僕が録音したやつの音声を字にしてですね、文章にして出す予定だったけど、そのライターの人がね、肺がんが増えるなんていう本は私書けませんと言ったんですね。まあ誠実な方でした。だけど、その人はどういうことだったかっていうと、NHK とかそういう報道を信じて、頭の底までこう洗脳されてしまったわけですね。実際にはどうなったかっていうと、85% の男性がタバコを吸ってるところから今だいたい 30% に減りました。まあ、世の中見てもわかりますよね。本数も減ってるし、タバコを吸ってる人をほとんど見かけることはない。だけど、タバコをみんなが吸ってる時と現在と肺がんはですよ、7倍になってるんです。7倍っていうのはね、すごい数なんですよ。単に増えたとかいう、増えたとか減ったっていうのを超えてるんですよ。大体ですね、2倍に増えたっていうのも大変なもんなんですよね。禁煙をしたら肺がんが2倍に増えました。これだけでもね、まあ言ってみれば科学的には大騒ぎしなきゃいけないんです。我々は判断を間違ったと科学者は言わなきゃいけないし、お医者さんもそう言わなきゃいけないんですよ。それが7倍ですからね。7倍にもなったってことはね、それでしかもいろんながんも増えてますが、肺がんの伸び方が一番多いんですよ。禁煙すると、肺がんの比率が一番がんの中で急激に増えてるんです。それでね、日本社会が今ダメな理由、僕がこの日本社会を回復するのにはもう時間かかるから、もうこの際我々はもう改善されることを考えずに、自分だけ見直そうじゃないかって言った原因の一つがね、これなんですよ。っていうのは、日本人がね、この間違いを認めなくなっちゃったんですよ。今でもですね、武田先生そんなこと言ったって、確かに肺がんは7倍になったかもしれませんよと。しかしね、タバコなくなってよかったじゃないですか。ね。気管支も良くなったし、家も綺麗になったし。いや、確かに僕はそう思ってるんですよ。僕は別にそれは分かってるんです。タバコを買うことによって家計も少し楽になるし、 それからタバコの灰が巻かないしね。タバコの煙があると僕なんか咳が出るから、嫌なんですよ。だけども、科学者っていうのは、そういうことではダメなんです。それが、まあ、堤防が崩れるね、蟻の一穴ってありますけど、社会が乱れる蟻の一穴なんです。社会が誠実で、ね、かわいそうな人も全部よく考えるという社会を崩していくのは、蟻の一穴なんですよ。ですから、科学者とか、そういう専門家ですね。裁判官とか、警察とか、メディアの記者とか、テレビの解説者とか、もちろんテレビそのものもそうですが、そういう社会に影響のある、特に社会の人を、まあ、裁く立場とか、導く立場、そういう人はですね、まあ、先生と呼ばれるような職業はみんなそうですけど、そういう人たちは、まあ、俺はタバコは肺がんの元になるって反対したけど、肺がんが7倍になってもね、家の中が綺麗になればいいじゃないかって。それはね、もう本当に誠実の根元を崩すんですよ。ですからね、それで、まあ、先ほど言いました、禁煙学会というのは詐称であるというのはなぜかって言いますと、何でもそうですけど、大学と、なんとか大学って呼ぶためには、大学の資格がなきゃダメなんですよ。それをこう、取得しなきゃダメ。それには、学識経験者が何人いるとか、それから講義はどういう形してるとか、学生と先生の比率はちゃんとしてるとかね。まあ、それ以外に、学生が運動する場所は、実際に講義を受ける場所から40分以内になきゃいけないとかね。そういうのを満足して図書館がなきゃいけないとかね、本人がどのくらいなきゃいけないとか、みんなあるわけです。それが社会の秩序を保ってるわけです。だから日本はいいんですよ。日本の大学は、あそこの大学出たいから、卒業証書を何万円で買いたいって売ってくれないんです。これが大切なことなんですよ。誠実社会では。どこの大学を出てるってことは問題じゃないですよ。学歴なんか問題じゃないですよ。学歴が問題なのが問題じゃなくて、そういう嘘をつくことが社会を崩していって、そこに住む人を不幸にするっていうことなんですよ。それがもう今日本は回復できないなと私は思ってるってことなんですね。だから中国人が、どこの大学がよろしいですか？それじゃあ何万円ですよと言ったりね。エジプトのカイロ大学がお金で卒業証書を変えても、それはそれだから国がいつまでも栄えないんですよ。だから禁煙学会というのは学会じゃありませんので、それはやっぱりね、報道機関もちゃんとしなければいけないってことです。それから虚偽の診断書を書いた人、先生もね、医者ですよ。それはその先生はタバコはものすごく体に悪いと思っておられるかもしれない。しかし、超えてはいけない一線というのは何かって言ったら、虚偽の診断書を書いてはいけないってことなんです。科学者とか医者とか記者とかいうのは、あくまでも自分の胸に手を当てて、自分が今から言ったり、やったりすることが、自分の職業上許されることかどうかっていうことなんです、問題は。ここの問題はそこにあるんです、タバコの問題はですね。武田先生、タバコは肺がんを増やしてしまったかもしれないけど、ね。あの臭い煙がなくなったらいいじゃないですかと。それは、全く普通の人だったら言ってもいいかもしれない。だけど、我々のような専門家は絶対ダメなんです、それは。それをやるから、いろいろ難しいことが起こるわけですね。で、そういうことで、私もよく言いますけど、水俣病もそうでした。水銀が体に悪いっていうのは、未だにはっきりしません。それは途中で曲がってしまったからです。だって、水俣病の場合もね、会社が水銀を使って操業するってことを認めたのは国と熊本県ですよ。しかもその後、その会社が世間に排出していた水銀の濃度っていうのは規制の範囲内なんです。だからそれで患者さん出たら国が罰せられるべきであって、法律を守った、規制を守った会社が罰せられるわけじゃない。だけど寄ってたかって会社を非難して、会社はほとんど潰れた状態になりました。で、こういうことはですね、日本の中の一つの会社だから悔し涙に暮れてくれと。だけど日本全体が水銀使わなかったらいいじゃないか。これをやるんですよ。これが一番僕は卑劣だと思います。僕の見解では卑劣な専門家だと思いますね。あの時に厚生労働省か、通産省か、熊本県か、誰かが侍が一人でもいてね。いやいや、その会社が、水銀を使って運転したのは我々が認めたからだと。罰するんなら自分を罰してくれと。 そういう侍が一人でもいればね、一つ一つのことを超えてよかったんですよ。で、タバコが本当に健康に悪いかまだわかりません。っていうのはですね、これ環境学の基本からちょっと話をしますとね、まあ、今環境運動家なんて環境学の基本知りませんからね、環境学の基本の一つにですね、歴史的に人間が長く使っていたものは、それなりの理由があるので、それがちょっと見たら環境に悪いように思っても、それを規制してはいけないっていうのがあるんですよ。それはね、釜形赤血球、貧血症の問題だとか、まあ、大麻の問題だとか、まあ、いろいろな問題があるんですね。人間社会ですから。それを考えるときに、人間社会の判断ってのはそれほど間違ってないってことなんですね。例えば、悪いもんだったら、その比較的早いうちに社会には反論が出てくるって言うんですよ。ですから、まあ、タバコみたいなものはね、どうか、お酒がそうですね。昔はお酒が随分非難されたんですよ。だけど最近はもう若い女の子がいくらでもお酒を飲むようになったので、お酒に対する批判ってほとんどなくなったんですよ。つまり、お酒が悪いかどうかというか、自分にとって得だとかいうこと、それを判断基準にするっていうのが許されないというか、日本文明では許されないんです。日本文明と西洋文明の大きな違いは、西洋文明は、中国文明もそうですけど、自分さえ良ければ嘘ついていいと。こういうやつですね。お金を盗む人よりか盗まれる人が悪いという、こういう道徳観念ですね。日本はそうじゃないんですね。日本はどういうふうに考えるかって言いますと、お金を盗む方と盗まれる方と見ると、盗む方が悪いんだっていう、そういう概念です。だから日本はお金がなくなりません。それから、すべてね、自分のためになるから、人に対して悪いことしたらいいっていうんじゃないんです、日本はね。日本はみんながいい状態じゃなくちゃいけない。こういう考え方ですね。日本文明とヨーロッパ文明は全然違います。ヨーロッパ文明はもう自分さえ良ければ他はどうでもいい。日本文明は集団、日本人という集団、村という集団が良くならなければ、良くなることをやらなければそれは正義ではない。ここの大きな差があるわけです。この差がですね、日本が有色人種で唯一独立を保った理由でありですね。江戸時代の末にヨーロッパ人が来て、日本の農民はどうしてこんなに明るいんだろうと。これが圧政の下で信吟する人とは思えないと言ったですね、幸福な国家を作ってきたわけですね。ですから、環境学の基本も極めて大切です。タバコを吸うということはですね、30% ぐらいの人っていうのはですね、人間の中で頭のこうコントロールする化合物の制御がうまくいかないんですよ。それをやってるのがニコチンなんです。ですから、ニコチンが良くなければね、良くないというか他の人の影響があれば、やっぱりニコチンに代わる頭脳の調整をするものをですね、何か食物か何か薬か、それこそサプリか、そういったものでコントロールするような方向を探すってことなんですよ。それが科学っていうものなんですね。科学ってのは人を苦しめたり、人をいじめたりするもんじゃないんです。だから僕はいつもこのひばりクラブの批判もね、批判だけのための批判はダメだって言ってるのはそれなんですね。何しろ人間は前の方に向くと。それで、まあ、タバコがあんまり良くなければ社会的にね。だから社会的に良くないってことは、その社会の状態にもよりますね。例えば人がうんと一緒に住んでるから、タバコの煙が気になるようになる。例えばアイヌ。アイヌなんかタバコをすごく推奨してたんですね。っていうのは、喧嘩にならないためのタバコって言うんですよ。喧嘩をしようと思った時に、まずお互いに一服やってから、その頃は紙タバコないからこういうパイプなんですけど、パイプのタバコを吸って、吸い終わってから、喧嘩をするなら喧嘩をすると。しかし、タバコを吸ってるうちにだんだんね、気持ちが落ち着いてきてね、喧嘩にならないから、アイヌっていう社会はほとんど喧嘩がなかったんです。タバコにはいろんな効果があるわけですよ。それが時代とともに人口密度が高くなると、タバコの煙なんかが鬱陶しくなって、排斥したくなるのはいいですよ。それ別に僕は文句言ってないんですよ。タバコの喫煙を武田は保護してるとか言って、そんなことないんです。時代とともにタバコをやめようってなってもいいんです。その時に医者とか科学者とかいうそういう記者とか専門家は絶対に人の健康のこと、社会の安定のことですからね、嘘ついてはいけないっていうことなんですね。だから、まあ現在はむしろこのタバコの問題なんかはね、嘘をつく方が大きな顔してるんですよ。嘘をつく方が僕を批判するんです。不思議なことなんですよ。これはね、やっぱり日本社会の大きな劣化であって、これがやはりね、今度の紅麹の問題なんかもそうですし、いろんな点でね、 日本人の健康を損なってるわけですね。日本禁煙学会ってのはもちろんインチキ学会ですから、インチキのデータを示すのは当然ですが、それと国立がんセンターなんかと一緒に年齢補正ってのを始めたんですよ。年齢補正を入れるとタバコを吸っても増えてるってことない、武田はおかしいっていうから、僕その式をチェックして自分で試しに計算してみたら、ね、式が複雑ですから、データも複雑ですから、誰もそれを確認しないんですよ。それで僕に対して文句言ってくるんですよね。ひばりクラブのコメントみたいにね、武田は、年齢補正を知らないのかとかね。私よく知っております。その人は多分式もチェックしてません。データもチェックしてません。私は実際にその式をチェックしてやってみたら、式にトリックがあるんです。つまり自分の主義主張を主張するために、誤った式を出して、それを社会が計算しないことを承知でやるっていう。これは私、実は非常にかわいそうな人のが関係している裁判で、一回大手の海上火災の方の鑑定所に、そういう式のトリックと計算のトリックをしているやつを見破って、まあ、かわいそうな被告の人を助けたことがあります。これはもう常套手段なんです。だから、禁煙学会みたいに、比較的その道徳って言いますか、倫理っていうかね、誠実さのない集団っていうのはそういうことをしょっちゅうするんですね。まあ、つまり嘘を常習するわけです。その嘘の常習に日本社会が甘いということ、甘くなったってこと、嘘は許せないという姿勢が社会にないということ、これがタバコの問題を引き起こしまして、まあ、多分かわいそうな人も随分出てると思います。まあ、タバコについては、他に気管支とかですね、COPD とかいろんな問題がありますので、私もあまりタバコ吸うのは推薦できません。しかし、タバコをやめたことによって、肺がんがすごく増えたっていうことは、肺がんを抑えるためにどうしたらいいか。僕は、タバコをやめたら肺がんが増えるっていう理屈がちゃんとあるんです。僕の本にちゃんと書いてありますけどね。それはどうなのかということをですね、お医者さんは真剣に考えて、肺がんの抑制に努力してもらいたいと。私はそう思います。全くタバコをやめるということは、肺がんを増やすことだけになったってことに対して、医者とか、NHK の記者ですね。相当反省して、そして何が自分たちが間違ってたのかということを明らかにしてほしいと思います。